能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日法の会、三井寺、嘉永会、望月と翌週続けて本番2連チャン、大変先生お疲れ様でした。
ありがとうございました。
私も毎週続けてお能を見るというのはそんなにあったことではないなとこれまで思ってて、
や
っ
ぱそのすごくそうですね、確かに
お能尽くしな9月だったなと思いながら今日を迎えております。
そうですよね、はい、大体まあ我々もその要するに自分でコントロールできる部分とできない部分があるんですけども、自ら企画するような催しに関しては役が続かないようにするのが基本なんでね、例えば2週3週連続でしてがあるとか、まあ、たまたまそういう頼まれの会とか、ね、そういう自分の意見が反映できないような催しの時はもちろん続いちゃうこともあるんですけども、なかなかねこう割とどっちかっていえば会会も財団の会とはいえ、まあ、うちの、ね、関連の会ですし、本当たまたまちょっと役がね続いちゃったんで、お客さんにとってはなかなか珍しいぐらい近い日でねご覧いただくことになったと思うんですけど、
本当そういう意味で言うと、まあお能に向き合ってる時間が続いたってことがあったと思うんですけど、すごく感動したっていう、まあ、月並みな感じなんですけれど、文幸先生の指定を、まあ、三井寺、望月、なんでしょうね、やっぱ秋の名曲ってこともあると思うんですけれど、お話通じるところはありますよね。やっぱその感動する感覚が似てるなっていうか、
まあ一つはねどっちも現在ものでありましたし、はい、まあ望月の方はね指定じゃなくて連れではあったわけですけど、
失礼しました、はい。
ただどっちも中年女性でね、深いっていう面をかけて、まあ、深いって深い浅い深いの深いに、はい、井戸の井で深いっていう能面なんですけどね、まあ、観世流においてはそれがいわゆる中年女性の役の、まあ、基本的な定式的な面なんですね。で、まあ、装束も色なしって言って赤が入らない装束を着る、まあ、これがいわゆる要するに子供がいるような母親という設定なわけであって、まあ、どっちも子供のいる母親の役ですからね。
そういう意味で言うと、改めて望月を見終わって思ったのが、小沢の行部がしてじゃない能面をかけてないのが不思議だなって思いますよね。これ立ち位置的なことを考えると、
そうですね、結局表っていうのはまず女の役だったら必ず表かけるわけですね。それか男の役でもおじいさんの役だったら必ず表かけます。でじゃあ若い男の役だったらどうか、若いとあと中年ぐらいの男性の役だったらどうかっていうと、これまた幽霊とかだったら大概かけます。で現在もの、まあ、望月とか例えばあたかとかですね、そういうふうにこうその場で劇的に本当に、芝居に近い形ですよね。能というよりは芝居に近い形、そういう演目は結構その非対面、まあ、表をかけずにですね、直面と書いて非対面って呼ぶんですけども、そういう演目もあるんですよね。
私今日の今日まで女性は非対面で出ないってこと知りませんでした。そうなんだ。
女性の役になれないですよね、だって。
ああ、そう言われたら、そうです、男性が舞台に上がってるわけですからね、はい、なるほど。
化粧しないし、はい、歌舞伎と違うので、だから能面女面を必ずかけます、ね、まあ、小方は別ですけどね、
はい、今 役者って演技って言葉につながると思うんですけど、この番組の2本前か3本前ぐらいに能楽師と能役者はどう違うのかってお話先生からいただいたと思っておりまして、はいはい、私分かったのが今回三井寺と望月見てて、あ、やっぱりこれは演技、演劇の側面も非常に強いんだなって、やっぱドラマチックじゃないですか、そうですね、三井寺や望月というのは、はいはい、そういう意味で言うとそういうドラマを目の当たりにする感動っていうのが今回はあったと思います。
やっぱりだから端的に言えば面白いってことですよね、現在ものっていうのは。だから幽霊とか神様とか妖怪とかそういう鬼とか非人間的なものじゃなくて、もう生きてる人間として出てくるんで、まあまさにお芝居の世界なんですよね。だから分かりやすいし、まあお芝居であるとするとより一層、要するに何かそういう感動できる、共感できる、なんかそういう要素がないことには現在ものである意味がないと言っても過言ではないですよね。だからそういう面では当然三井寺にせよ望月にせよ劇的であるし、そういうふうに分かりやすくまた感動しやすい演目ではあると思いますね。
先生のお言葉をお借りして、その分かりやすく感動しやすかったんですけれど、もしかしてこれってあんまり斧っぽくないのかなって感じるところもちょっとあったんですね、うん、その辺ってどう受け止めていいのかちょっと若干見しようかなところも。
そういう面では望月の方は特に斧っぽくない部分も結構ありますよね。でもミネラはね、まあ、あの教授ものっていうのはたくさんあって、それはむしろおのっぽいというか、めちゃめちゃおのっぽい曲かもしれないですね。
もうちょっと補足しますと、望月やっぱ登場人物が多く、その、はい、あだぶちものじゃないですか。だからそういう意味で言うと、はい、やっぱ大衆芸能的な側面がある中で、三井寺はやっぱりそのちょっと文学的なちょっと趣あるところがあるので、三井寺の方がおのっぽい気はするんですけれど、なんかその望月をもう見終わった後なので、なんか三井寺と望月がなんか一つのなんか連想しちゃうんでしょうね。なんかドラマチックだなっていう感じで。
確かにね。まあ、それでまあその冒頭のお話でもあったように、確かにでも僕も2週10日と違わずね、2週連続でこう不快の表かけていろんな詩の装束着るっていうのはあんまり経験がない、初めてかもしれないですね、そういう意味ではね。だからさっきおっしゃったように似たような役柄ってって言えば、すごい大きなカテゴリーで言えば、要するに中年以上の女性である、どっちも子供がいる母親の役である、これはもう超共通するところあるわけですね。ただ方向としてやっぱりそのやっていくときに少し自分で気をつけたというかところがあったのは、まあ、三井寺はねですから非常に信心深い人で、信心深く、まあ、毎日子供の無事を祈っていつか自分が巡り会えるようにね祈ってたらお告げがあって、お告げに任せて三井寺行ったら子供に再会できたって、まあそういう話ですよね。だからまあ非常にある意味では芯の強いお母さんであるし、まあ信心深い、まあ、非常に優しいお母さんだと思うんですよね。で片やっつった時に望月の申し合わせリハーサルの時にですね、まあやっぱりいろいろ意識してそれなりのことでやってみようとしたんだけど、自分で帰って IC レコーダーでその申し合わせの歌いを聞いてみたら、なんかちょっとところどころこう、まあ、重いというか、少しこう要するにもっと現在もの、もっとお芝居っぽくていいなって思って、ミーデラっていうのはそういう面では現在ものでありながらもすごいスローな展開が多くって、どこか夢かうつつかみたいな、夢なのか現実なのか分かんないみたいな雰囲気が一曲通してある曲だと思うんですけど、望月の方がもっとそういう面では芝居がかってていいというか、場面転換もすごくはっきりしてるし、だからなんかちょっとこの役柄として少しこう柔らかすぎるななんてことも思って、で考えてみるとや っぱり武家の妻っていう立ち位置があるわけですよね。だからまあ主人は亡くなって殺されちゃって息子と放浪の旅を続けてるわけなんだけども、でも逆に言えばお母さんね、女で一つで子供をずっと守り続けて旅をしてね、それで生きながらえてきてるわけじゃないですか。そこのやっぱり武家の妻としての真の強さとか、でもまあ逆に言うと耐え忍ぶっていうか、それなりの立場があったであろうにそういうものを全部捨てて耐え忍んでる、そんなところに昔の家臣と出会った、そしたら敵までやってきた、そこの心の切り替わりみたいなことっていうのはやっぱもうちょっとこうはっきりしなきゃいけないなっていうような風に、まあ、分かってはいたんだけど、申し合わせでリハーサルでやってたつもりだったんだけど、あ、もっとオーバーでいいなと思って、それはすごい意識したんですよね。だからある種リハーサルの時はミーデラを全然引きずってるつもりはなかったんだけど、やっぱちょっとミーデラを引きずっちゃってたのかなみたいな感じがあって、当日はもう本当かなりガラッと変わったんです。ミーデラとは全然違う感じに、まあもしかすると見えたんじゃないかなとは思うんですけどね。
なるほど。
どうでした？同じような感じに見えました
よ。いや同じような感じには見えないんですけれど、やっぱその心情をもんばかるっていうところだと思うんですね、うん、やっぱその息子と再会できた母親と、まあ、いわゆる敵に出会えた母親の心情、まあ、それまで耐え忍んで我慢していた、さぞ辛い時間があっただろうなっていう意味で、まあ、見てる側としてはすごく胸を打つわけですよね、その再会の瞬間みたいな場面展開になった時に、っていう意味で同じような感動体験ではあったと思うんですけれど、やっぱ趣あるミーデラと非常に展開の早くテンポの早い望月の高揚感ではやっぱ違うといえば違った、それは能楽師の方の腕なんだろうななんて思いながら私お話聞いてたんですけど、
だから逆に言うとそういう現在物っていうのを、まあ、芝居的な意識が全くなくやっちゃうと多分すごいつまらないというか、下手すると曲の存在意義自体が問われるような話になりかねないと僕は個人的には思ってるんですけどね。ただそれをじゃああくまで脳の品格みたいなことを保つってことが難しいんだけど、脳の品格を保つっていうことと芝居がからないっていうことは全然イコールではないと思うんですね。僕は別に芝居がかっても脳の品格を保つことはできるし、脳の品格を保ちながら芝居がかることはできると思うんですけど、そういうところなんじゃないですかね多分。
最後すごくいいことお言葉いただけたなと思って、やっぱ品格ですね。そういう意味で言うと望月はいわゆるあだ打ち者ですけれど品があるなって今思い、はい、振り返って思いました。とっても
あのそれすごいやっぱ意識するところで、はい、だから言葉の表現がちょっと語弊があったら申し訳ないんですけど、なんか申し合わせの望月の時の自分の歌いはあの武家の妻って感じがしなかったんですよ自分で。あ、これじゃあなんかあのね、田舎のおばさんか、 なんかあの別に田舎悪いって意味じゃないですよ、あのよくない意味でね、もうちょっとだからこう洗練されてるところがないとダメだなと思って、ミーデラはある意味では、まあ、田舎のおばさんってわけじゃないんだけども、そういう普通のお母さんですよね。だから言ってみればすごく名のある例えばお殿様の奥さんとかじゃなくて、やっぱまあそれなりの家の人ではあったかもしれないけど、まあ、普通 の、 あの、ね、おばちゃまっていう感じ、ね、お母さんって感じで、望月の方はもうちょっとだから背負ってるものがこうちょっと違うっていうか、単なる母親っていうことと多分違うものがないといけないっていうのが、まあ、当日、ね、まあ、今おっしゃっていただいた感覚でいや、まあ、出てたのかなっていう、まあ、出てたっていうか出そうと思ってやったという感じですよね、はい、
なるほど。その観客席を客席でそれをあの舞台を拝見してる時には気づけない視点だと思うんですね。どういうその演技分けみたいなことをされてるのかっていうのは今改めてこうしてリスナーの方も当日いらした方も感慨深く聞いてるんじゃないかなと思いました。はい、 ということで本日はですね、三井寺望月についての、まあ、ちょっと2回振り返り、能の品格と芝居かかるということについてお話しお伺いしました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。